京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週もためになるお話期待しています。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今回のタイトルなんですがこちらです。400年を迎えた高瀬川とその源流ということでお話しいただきます。
はい、そうですね、いよいよ桜の季節となってまいりましたけれども ね、
華やぎの季節です、ね。
京都にはたくさん桜の名所ございますね。丸山公園を筆頭に平野神社や醍醐寺いろいろありますけれども、その中でもですね、この高瀬川沿いっていうのもね、隠れた桜のスポットとして有名なんですよね。
はんなりしてていいですよ ね、
ご承知のようにですね、河原町の東側木屋町通りがありますけれども、はい、その木屋町通りに沿うようにですね、高瀬川という川が流れておりまして、はい、ここに桜がねたくさん咲いてるんですね。結構ねこの高瀬川の桜並木っていうのは二条通りから七条通りまで植えられてましてね、はい、随所随所に桜のスポットがあるんですけれども、まあ、そういった桜の話題から今回は高瀬川を取り上げてお話を進めていきたいというふうに思いますね。
はい、はい、そうですね。高瀬川、うん、私この高瀬川が人工の運河だということを知ったときに、はいはい、うん、結構なショックを受けたんですよ。
そうですか。まあ、はい、見た目も普通の綺麗な川ですからね、そうなんです。これね、住之倉良医という人がですね、はい、約400年前、1614年になりますけれどもね、こちらの時に開削した人工河川なんですよね、
はい、そうなんですね。京都の豪商の住之倉良医さんが作った、うん、運河なんですもんね。
もともとね、宝光寺っていうお寺の建設のためにですね、はい、こう船で材木を運ぶ必要があってこう作ったんですけれども、それがそのまま残って以後400年間ずっと使われているというところなんですよ ね、
うん、京都のね小学生なんかはこのことを学ぶんでしょうけども、地方から来た私もそうですけれども、はい、あ、これって人工的なんだっていうのが、あ、
なるほどなるほど、
うん、でもすごくこうやっぱり景観ともねマッチしてて、
うん、そうなんですね、うん、昔はですね、今みたいにトラックとか電車とかありませんからね、はい、こう木材とか大きなものを運ぶのは全部船でということだったんですけれども、はい、これをこう高瀬船と呼ばれる底の浅い独特の船でですね、こう運んでたのがこう高瀬川の運河なんですよね、
はい、京都と伏見を結んでるんですね、はい、
大阪からね伏見まで港がありますので運んで、そこで小分けにして洛中の方に運んだということになるんですけどね、はい、大正時代まではね普通に使われてたんですって、うん、でもね琵琶湖疎水ができまして、ちょっとその物流のルートが変わりまして、大正時代に、まあ、その運河としての役目を終えたらしいんですけれども、その後もですね綺麗にこう川が整備されているというところですね。う
ん、桜並木も、うん、じゃあどのあたりから整備されてたんでしょう ね、うん、
今でもですね一の船入りというのがですね、うんうんうん、京都ホテル大倉のあたりに残ってますけれども、その高瀬川沿いにこう船がこう入り込んで作業ができるような船入りっていうのがたくさんあったというふうに聞いてますよね。うん、でね、この高瀬川なんですけれどもね、じゃあどこから始まってるんですかというのが今回の話題なんですけれども、はい、人工河川でこれ鴨川の水を取り入れてるんですけどね、これ取り入れてるのが二条のあたりの今の頑固寿司さんっていうお店が営業されてるんですけど、はいはい、そこのお庭のところから実は高瀬川始まってるんですね。
あそこが始まりですか。
そうなんですよ、はい、鴨川の水をこう引き込むにあたって、この頑固寿司さんの庭園から水をたくさん引き込んで今川高瀬川に流しているということなんですけど、もともとここはね住之倉良医さんの豪邸お屋敷があったところなんですね。だからまあそんなこともあって、住之倉良医のお庭からこう高瀬川に流れてるんですけれども、はい、今ある建物はね実は建て替わって、その明治時代に、まあ、元君と言われるですね、山形有朋さんが別邸とした建てた建物を今頑固寿司さんに転用してるんですけどね、うん、お庭とかは当時のままで綺麗なお庭が残ってるんですよね。
いいですよね。ありますよね。
そうなんです。この小川 小川治兵衛さんという方のね、はい、あの7代目になる小川治兵衛さんの作庭であってですね、うん、あの自然の景観とこう躍動的な水の流れを巧みに組み込んだ美しいお庭ですのでね、うん、ぜひ見ていただければというふうには思いますよね。頑固寿司は藤井さん行かれたことありますか？
こちらのね、頑固高瀬川二条園は、うん、まあ、甥っ子の食い初めでね、使わせていただきましたし、うん、今は外国人の方も多いですし、
車
椅子の方も入れるようにね、
そうなんですよ、
バリアフリーになっているので、たくさんの方使いやすい施設です ね、
皆さんたくさん、ね、行かれた方多いと思うんですけれども、うん、そのお屋敷をうまく活用して、まあ、頑固寿司のお屋敷シリーズというんですけどね、
はい、
たくさんのお部屋があってるんですけども、面白いのがね、こうお寿司を運ぶのがロボットが運んでるんです。
はい、面白いです。四角いロボットが配膳してくれるんですよね。
近未来的だなと思うんですけれども、まあ、なんて言ったって大きいお屋敷ですからね、
はい、
この厨房からこのロボットにお寿司を乗せて部屋の前まで運んでくれるというね、ちょっと面白い雰囲気のお寿司屋さんになってるんで、ね、ぜひ行かれたというふうに、
建築家目線で見ると、うん、やっぱり建物のこう細かな部分なんかにも目が行きますか？
そうですね、もともと山形有朋さんがね、作られた精魂込めて作られた建物ですので、まず建物はしっかりしてますよね、
うん、
であと随所にこの洋風のエッセンスをこう取り入れた応接間とか客間がございまして、まあ、まさにこの明治の文明開化の雰囲気を味わえるというようなところにはなってるのでね、
うん、
そういった部分は興味深いと思うんですけれどもね、お庭にはね、樹齢250年の梅とかですね、
はい、
小堀遠州によって作られた、ね、茶庭がまだ存在してるんですね。だからそういう住之倉良衣時代からのですね、こう遺構というか雰囲気も残ってますのでね、ぜひ見ていただければというふうには思いますよね。
そうですね、美味しいお食事ね、召し上がっていただきながら、うん、ここが、まあ、高瀬川のね始まりなんだっていうところもね、
多分お庭に行ってね、鴨川の方に方を進めていけば、その鳥入れ口見せていただけると思いますので ね、
はい、
ここから高瀬川始まってるのかというふうにね、見ていただければというふうに思いますね。
いや、高瀬川って本当に近世ね、京都の、まあ、経済発展を支えた重要な運河だったんですね。
そうなんですよね、だからおっしゃるように普通の川だと思ってる人もいらっしゃるかもしれないけれども、人工の運河がね、今こう美しくなって、桜のねトンネルみたいに、
はい、
なってるんですね。だから船が出る年もあるんですけれども、こう船に乗ってこう桜のトンネルをくぐり抜けるような体験ができたりとか、あとはねビルの方からどんどんライトアップをしてますからね、
はい、
この夜桜見物というのもね大変美しいので、ちょっと隠れたスポット、穴場としてね、桜の海に足を運ばれてもいいかなというふうには思いますよね。今はねこちら大岩邸というお屋敷、大岩さんがお持ちなんですけれども、実は総理大臣さんがね住んでたりとか、
はい、
日本銀行の総裁のお家になったりとかいうようなことで、ね、
なんか脈々と受け継がれてきた、脈々と
受け継がれてる歴史ある建物ですから ね、
はい、そうですね、
楽しいと思います。はい、
今回は400年を迎えた高瀬川とその源流ということで、野村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。さあ続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです、
はい、
野村さんにこんなメッセージ来ています、うん、野村さん、インターネット百科事典ウィキペディアに、
はい、
ローバー都市建築事務所の、
うん、
まあ、載っていましたねと、
載ってました
ね、ね、
はい、
ローバーさんが載っていましたねということで、
ありがとうございます。よく見ていただいてますね、
はい、見つけられた方がいらっしゃいますよ。
そうですね、ウィキペディアと言いますとね、インターネットの百科事典で、実はねこのラジオのことを調べるのにもね、僕もウィキペディアをいろいろ調べながらね、
はい、
お話しすることも多いんですけれども、みんなが書き込める百科事典なんですね。だからラジオお聞きの皆様もですね、こう知ってるぞということがあれば、こうウィキペディアに載せて、どんどんどんどんこう記事を増やしていけるというね、ちょっと特殊なインターネット百科事典なんですけれども、
まあ、今年でね20周年という、うん、まあ、20年目をねスタートしたということですから、
すね、
ローバーさん、やっぱりこうウィキペディアに載ったっていうのが一つの達成感だったりするのか
しら。そうですよね、皆さんがねいろいろな記事を書いていただいてページができたというふうに思ってるんですけれども、もうね、創業いつ創業しましたとか、
はい、
代表的なプロジェクトはこういうのですとか、
うんうん、
あとね案外面白いのがその僕の思想をですね、はい、うまくページに書いてくれた人がいてですね、うん、その町屋の再生とかたくさんやってるものですから、そういった癒しとかぬくもりというのをですね、こう建築的に 捉えて考えているのが特徴ですよって書いてもらったりとかね。
人間が本質的に持っているぬくもりや癒しなどを、まあ、建築に落とし込む、
そうなんです
ね、そういったやり方だということで ね、野村さんが頑張ってますということを書いてありますからね。これはね、
そういう書かれ方をしている
ので、いろんな方が認めてくださってるっていうのは嬉しいですね。
ウィキペディアの方もね、公平性正確性を保つために何でもかんでも載せるわけではないみたいですよね、はい、ある程度この例えば何かこう証拠があって載ってるとかですね、はい、実績があって載ってるということで、まあ、そういわば審査員みたいな人もいるみたいなんですけどもまあそれにしてもです、載せていただいてというのは光栄なことですよね、
はい、社名のローバーは旅人、流れ漂うという意味ですと ね、
見ていただいて、
ボーイスカウトの精神ローバーリングを由来としていますと。
そうだ、多分ね、乗ったのは今年入ってからだと思うんですけどね。
あ、そうですか、はい、
僕もね、乗ったっていうことを聞いて嬉しくて何回も見ましたのでね、ぜひ皆さんも検索していただいてローバー都市建築事務所の、ね、記事の内容を見ていただいたらと思うんですけれど、面白いところではね、裁判所とかへのこう意見書、鑑定書の作成も行ってますよということも書いていただいてますよね、うんうんうん、
確かに、
うん、私自身が法学部出身なものですからね、そういった弁護士さんからの依頼を受けて建物のこう評価とか鑑定とかすることもあるんで、ね、
うんうん、
で建築訴訟になりますと、そういった建築士が作成した書類っていうのがですね、一つ証拠として提出されて、ことの真偽を図られますので、そういった意味でも責任重大な仕事かなというふうには思ってますよね、うん、
そのあたりもしっかりと書かれていますね、うんうん、総合法律研究会 CRA の発足メンバーでもあり、うん、はい、ホームサービス全般へのサポートも行っていますと。
そうなんですね、友人である弁護士とか税理士とか公認会計士とかとチームを組みましてね、こうお客様からの依頼をこうワンストップサービスで提供できるようなチームも作っているということもウィキペディアに書いていただきまして、ね、うん、ちょっと恥ずかしいですけど、ね、
ちょっと照れくさいみたいなところもあるんですかね。まあでも
ただね、これどんどんどんどん記事がこれから増えていくでしょうからね、うん、またその行く末も楽しみにはしているのと、あとウィキペディアが成功した理由として、
はい、
普通は百科事典ってもう専門家教授先生とかが寄ってたかって百科事典作るんですね、はい、辞典を。そうじゃなくて素人の人ばっかりがいろんな知恵を寄せ集めて一つの辞典を作っていくっていうスタイル、しかも無料でというのがですね、うん、こう一つ
まあ、特徴ですよね、今までにはないものでしたからね。
ですのでね、ぜひ皆さんちょっとインターネットで
ウィキペディアでローバー都市建築事務所、
そう、面白いです。僕もね、暇があればウィキペディア見ていろんな記事を、ね、閲覧して、
はい、
勉強してるんで勉強にもなりますからね、そういう風なスタイルでと思ってます、はい、
はい。この番組ではリスナーの方よりね、何でも気になること、まあ、ご質問なんかもお待ちしております、はい、建築デザイン話題のスポットまで、まあ、何でもね、野村さんに聞いてみてください、うん、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします、はい、またはローバーのホームページからもご質問いただけますので、どしどしお寄せください。
はい、そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築とお願いいたします。現在町屋ブランドのページがリニューアルしていますよ、ご覧くださいね、はいはい、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。